小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は新年度のスタートの日ということで、改めて昔話とはというテーマでお送りしましたね。
そうですね、はい、昔話とか民話とかね、伝説とかいろんな言葉があるので、それを少し整理して聞いていただいたんですね。
はい。今日も引き続き。
そうなんですね、はい。今度少し中身に入りたいんですけどね。一つとてもよく言われることはですね、昔話って残酷じゃないかという意見がとても強いんですね。この頃はあんな残酷な話を教室で聞かせるのはやめてくれとおっしゃる先生もいらっしゃるそうなんです。だけどね、それはほとんど誤解なんですよ、僕の方から言うと、はい。つまり一言で言うとね、昔話は残酷な事件は語るけれども、残虐には語ってないんですよね。つまり血生臭くは語らない。というのが昔話なんです。例えば、馬方山馬って話がありましてね。
はい、
山馬が出てきて、その馬方に馬の荷物を要求するわけですよ。で、馬の荷物を食べちゃうと、今度はその馬の足一本置いてけってわけね。と、馬方は馬の足一本ぶった切って、ソウルって後ろに投げて、三本足の馬に乗ってガッタガッタガッタと逃げていったと。で、山馬はその馬の足もバリバリ食っちまうと、また追いかけてきて、その馬の足もう一本置いていけってもんで、馬方もう一本馬の足ぶった切って、後ろに投げて、二本足の馬に乗ってガッタガッタガッタガッタ逃げていったっていう場面があるんですね。で、ここの場面のことなんかよく問題になるんですけどね、大人の方は馬の足が切られるなんて残酷だというふうに言うんですけど、よく聞いていただくとですね、馬の足を切ったと言いながら血は流れてないんですよね。で、馬が苦しんだとも言ってないわけで、
はい。
で、そうじゃなくて、馬は三本足で平気で走っていくわけね。全然性能は落ちてないわけですよね。で、そこがね、子供と大人で受け取り方が分かれちゃうんですけど、大人の方はね、どうしても馬の足を切れば何が起きるか知ってるじゃないですか。血が流れるとかね。ですから、ギャッと思うわけですよ。ところが面白いことにね、僕はよく子供の前でも語るんだけど、子供はね、馬の足が三本になってもガッてガッてガッて走っていきましたって言うと笑いますよ。で、日本足に乗ってもガッてガッてガッてガッて走っていくとなったら手叩いて笑う子もいるしね、面白いのね、
はい、
つまり受け取り方全く違うんですね、子供にとってはね、おそらく馬ってのは4本足に決まってるからね、それが3本でも走ったらもうひたすらおかしいんでしょうね、しかもうまく走っていくんでうまくやったなっていう感じがあるんだろうと思うのね、開催を叫ぶわけよね、だから大人の方はそこへ来るとね、顔が引きつるわけですよ、大人はね、馬の足を切ったら何が起きるか当然知ってますから、それを想像しちゃうわけね、で、非常にリアルに場面を想像するよね、昔話はね、リアルに語ってないんですよ、前回も話したようにおとぎ話ですのでね、嘘っぱなしなんですよ、はっきり言えばね、ですからね、写実的には全然語ってないんです。で、平気なんです。で、そこが理解の分かれ目みたいね、昔話面白いと思うか残酷と思うかのね。で、そのね、昔話はおとぎ話だっていうのみんな知ってるはずなんです。例えば浦島太郎って日本で有名じゃないですか、
はい、
あれ、あの亀の背中に乗って海の底の竜宮城行くわけでしょ、
はい、
で、溺れてないんだよねあの人
そうですね、
そうでしょ、だけどそれ平気で聞いてるわけよみんな、だからそこの場面では納得してるんです。その昔話がいわゆる非現実だっていうことはね、嘘っぱなしだってことは納得してるんですよ。だけどそれが馬の足を切るとか腕を切るとかっていう話になると、現実にうんと引き戻しちゃって、現実だと思って考えるから誤解が生じちゃうのね、あくまで昔話はおとぎ話です、嘘っぱなしです、写実的には語ってませんっていうのがもう大前提なのね、そこをね、見失わないでもらいたいと思う、それ混同しちゃうとね、昔話なくなりますよ。
そうですね。ねえ、
なくなりますよ。浦島太郎は亀の背中に乗って竜宮城行きましたって。翌日になったら水死体になってぷかぷか浮かんでましたって話になっちゃうわけよ。ねえ。写実的に考えたらそうなっちゃうわけです。
そうですね。
そうするとね、お話全部消えるんです、昔話。僕は、やっぱり人間にとってね、空想の世界というかな、おとぎの世界、空想の世界、とっても大事だと思うんですよね。
そうですね。
文学者はわざわざその空想の世界を作るわけですからね、 ファンタジーの小説なんて隠しているじゃない、あれ今わざわざ空想の世界作ってるわけですよ、うん、昔話はもともと空想の世界を書いてるわけですよね、うん、だからねそれを現実の尺度で測って残酷だっていうのはね、うん、的外れなんです、うん、全然違うことを言っちゃってるわけね、
うん、
そのことが一つ、それからもう一つはですね、じゃあなんでそれにもかかわらず残酷な場面を語るのかっていうとですね、こういうことなんですよ。昔話ってほとんど主人公最後には幸せに至るでしょう、
はい、
今の馬方の話もね、最後は馬方は山んばやっつけて勝つわけよね、
うん、
ほとんどの話はハッピーエンドなんですね、っていうことはですね、昔話の中に残酷な事件が出てくるのはなぜかっていうと、主人公が話のゴールで幸せに至るための途中の試練として残酷な事件が起きるっていうふうに言えるんですね。途中の試練に過ぎないんですよ、
うん、
でそのままそこで終わっちゃうんじゃなくてね、それは試練で最後には主人公が勝つというふうになってるわけね。ですから昔話が残酷だっていうのは全然心配する必要はない、残虐には語ってないから、試練としての残酷な事件は語ってるけどという話ね、
うん、
からもう一つはですね、大事なのはよく世間で言われるのは、子供の頃そういう残酷な話を聞かせるとね、大人になって残酷な大人になる、だから良くないんだということをおっしゃる方いるんですよ。特に教育関係に多いんですけどね、これもね実は空想なんです。それは、
うん、
石井桃子先生って児童文学者がいらっしゃいまして有名な方ね、彼女がですね自分の幼い時代の思い出を書いてるものがあるんですね。これは母の友という雑誌に連載されてたんですけど、僕はその連載の時読んだんだけど、石井桃子さんは子供の頃ねカチカチ山の話が大好きだったって言うんですよ、カチカチ山ってご存知と思うけど、あのタヌキがババ汁作ってじいさんに食わしちゃうとこね、
うん、
とババ汁作ってじいさん食っちゃうとタヌキは喜んでですね着物をバーッと脱いで、ババ汁食った青餅食った流しの下の骨を見ろと反抗声明を出して逃げていくんですね。
反抗声明
で石井桃子さんはね、石井桃子ちゃんね、子供の頃その歌が大好きだったんだって、流しの下の骨を見ろがね、
うん、
毎日それ歌って遊んでたって言うんですよ、
ええ
ところが、ええ、幸いなことに親は何にも干渉しなかったって、うん、ほったらかしておいてくれた、
うん、
って書いてね、でその後彼女はそれはありがたかったって書いてるんですね、
はい、
よく世間では子供の頃残酷な話を聞かせると残酷な人間大人になるとおっしゃるけれども、
うん、
私はこの年になって自分が残酷な人間になったとは思えないって書いてるんですよね、
うん、
72歳か4歳かその頃の文章ですけどね、
うん、
つまり石井さんがはっきり言ってるわけですよ。自分はそういう残酷な話好きでした、
うん、
だけど大人になって残酷な人間にはなりませんでしたと言ってるわけですよ、
うんうん、
ですからよくねその世間で言う残酷な大人ができるから良くないっていうのはね、全くのね空想なんですよね、
うん、
大人の空想気にすることないですよ、
うん、
というよりももっと大事なことは最後に主人公が幸せになりますからね、その幸せに至る試練だから、その試練はなるべくきつい方が最後の幸せを浮き上がる、
うん、
輝くわけでね、そういうふうにできてますのでね、何にも心配いらない、ということが言えるね、
うん、
で一番その残酷だっていうふうに誤解しやすいのは昔話を写実的に考えちゃう、事実を語ってるっていうふうに思っちゃうということね。昔話は前回お話したようにそもそも昔々あるところに神様と罰様がいましたって言って時代と場所と人物を不特定に語ってますからね、
うん、
そもそももうこれは信じないでくれよって言って語ってるわけですから、
うん、
信じなくていいんですよ、
うんうんうん、
楽しめばいいんでね、
うんうん、
そのこととねもう一つ僕は昔話については積極的にメッセージを感じてるんですけど、昔話ってよくその教訓的な話だっていうふうに言われることが多いんですけどね、
うん、
それはね日本では花咲かじいとか下切りすずめって有名でしょ、
はい、
あれってみんな教訓の話ですよね。最初のじいさんは勤勉で正直で、2番目のじいさんは強欲で人真似して罰を受ける、あれはねわざわざそれが教育的にいいというんで江戸時代以来もてはやされて強調されたわけですよ、その善と悪をね、
はい、
そういうふうに仕立ててるわけです。あれはだからそういう意味じゃちょっと特別なんですよね、初めからそういう意味で作ってるから、
うん、
ああいう話はね昔話の中じゃ決して多数派ではありません、
うん、
有名ではあるけれども多数というわけではない。でああいう話の特徴が2つありましてね、
はい、
1つはああいう話僕たちは隣の爺方って呼んでるんですけどね、いつも隣の爺だから特徴が2つあって、1つは登場人物が老人であるって話 しね、そうでしょ。だからもう一つは登場人物が初めから終わりまで性質が変わらない、
はい、
正直じいさんは最後まで正直、強欲なじいさんは最後まで強欲で罰受ける、変わらない、年寄りは変わらないのかもしれないけどさだけど僕はもっと多数派である子供たち、あるいは若者や普通の大人が主人公の話に注目するんですけどね、ほとんど主人公って変化していきますよ。特に若者が主人公の場合は変化していく、それを語る方が僕は昔話の大事な役割だというふうに思ってるのね、例えば寝太郎という話があるんですけどね、三年寝太郎の話、僕大好きな話なんだけど、日本中にあるんですけどね、僕が聞いたのはこんな話なんだけど、ある村に一人の若者がいて、ちっとも働かないで寝てばかりいたもんだから、みんなからバカにされて、あいつは寝太郎だと言われていた。そうやって何年も過ぎた。で、ある日むっくり起き上がって町へ出かけて、鳩と提灯を買って帰ってきた。で、夜になるとその鳩と提灯を持って隣の長者の家の松の木に登って大声で叫んだ。長者よ、よく聞け、我こそは鎮守の森の神様である、今夜はお前の家の家運を予言しに来たっていうもんで、長者はすっかりびっくりして縁側に出てみた。ちょっと真っ暗闇から声だけ聞こえてきたってですね、お前の家の一人娘に隣の寝太郎を婿に取らなければお前の家の家運はたちまち傾くであろう、良いか分かったかと、では今鎮守の森に帰るぞって言って、寝太郎提灯に火をつけて鳩の足に結びつけてパッと離した。帰るぞって言った途端に火がシューッと鎮守の森の方へ飛んでったもんで、長者はすっかり本気にしてしまって、翌日起きると寝太郎のとこ行って起こして、寝てる場合じゃねえと、鎮守の森の神様のご命令だから、ぜひうちの一人娘の婿になってくるっちゅうもんで、とうとう寝太郎が長者の家の婿になったっちゅう話なんですね、これ真面目に考えるととんでもない話ですよね。騙してるわけだから悪い話ですよね、
はい、
悪い話、昔話って案外ね、そういうの平気なんです、ちょっとした嘘をつくなんて当たり前で、ね、平気でね、それで幸せになる話なんかいくらでもあるんで、あんまり善悪気にしてませんよ。それよりも大事なことは強く生きろというメッセージね、強く生きろ、この方が圧倒的に強いメッセージですね、昔話の中では、だけどどうも今昔話の善悪だけで考えてね、なんか道徳的教訓がないかって探す傾向があるんだけどね、あんまりそれ気にしてませんよ昔話は、強く生きろってよ。で、僕が今の寝太郎がとても好きなのはですね、落ち着いて考えてみると、今の寝太郎の話さ、あの主人公は若い時寝てたけども途中で起きたってことですよね、途中で起きて、で町へ提灯をと鳩買いに行ってるわけでしょ、ってことは若い時寝てたけど途中で起きて知恵を出して幸せを獲得したっていうね、そうするとですね、これはもうほとんどの人の人生語ってんじゃないかと思うんだけど、例えば若い時にね、学校時代教室に入ったらつい眠りが出たなんてみんな経験があるんじゃないかな、で家へ帰ってきて勉強しようと思って宿題やろうと思ったらつい眠りが出たなんてね、みんなやってますよ、先生の目をかすんでちょっとサボってどっか行ったとかね、親の目かすいでちょっとなんか悪いことしたなんてみんな若い時はやってる。でもみんな30とか40ぐらいになったらもう寝てないわけですよね、みんな一人前に働いてるわけですよ。その人生の構造を語ってんじゃないかと思うね、若い時は寝てました、でも一生寝ていたわけではありません、どっかで起きて、あとは人生やってますという僕らの普通の人の普通の人生語ってるんじゃないかと僕は思うのね、だからこの寝太郎の話僕大好きなんですよ、僕長いこと教師してたんですけどね、僕の周りにもそういう寝太郎あるいは眠り姫いっぱいいましたよいっぱいいました、本当に。学校行く間麻雀ばっかりやってたとかね、バンドに夢中でしたとかね、いっぱいいますよ。だけど今そういう連中に会ってみるとね、何年ぶりかだとみんなまともにやってんだよね、お勤めしてるし、あるいはお母さんやってたりね、みんな真面目にやってるわけですね。ですから僕はもう僕の周りには寝太郎眠り姫いっぱいいたもんですからね、全然驚かないですよ、いつか起きるというふうに思って、絶対起きますよ、みんな起きる、起きない人いないよ。ですから僕はよくその、親御さんからね、相談を受けたりすることもあるのね。学校へちっとも行かないです。やっぱり気力がなくなっちゃってなんて。ほっといてくださいって、大丈夫ですよって。みんな自分でいつか起きていきますよって。あんまり脇でワイのやのって言うと帰ってね、一生懸命寝ちゃうからね。ほっといてやったら 起きていきますよって僕は言うんですけどね、
うん、
っていうのは僕はもう一つ昔話と離れるんですけど、僕息子は二人いるんですが、もう二人とも親やってますが、彼が小さい時にですね、もみの木を買ってきて、そのクリスマスツリーを作ってやろうと思ったんですね。で植えたんですよ、庭に。で僕の勉強机の真正面だったから毎日見てたんだけど、もみの木ってとっても綺麗に早く育ってね、綺麗な形になったんですね、
うん、
なもんでこれ12月になったらクリスマスツリー作れるなと思って楽しみにしてたの、
うん、
だけど秋に植木屋を入れたらですね、植木屋さんが言うには、もみの木は成長が早すぎてほっとくと風が来たら倒れちゃいますよって言って、上の方半分切られちゃったんですね、
うん、
そう、綺麗な形のもみの木がですね、上の方切られて上平らになっちゃったわけですよね、うん、がっかりしてね、植木屋なら余計なことしやがったと思っていたの、
うん、
そしたらね、何週間、3週間、4週間だったと思うんですけど、はって気がついたらね、その切られて平らになった上の方の、僕から見て左の枝がね、ちょっとなんか立ってきた気がするんですね、
うん、
で初めは気がつかないんですけど、あれと思ったらどんどんどんどん立っていってね、その後何週間経ったのかはっきり覚えてない、6週間ぐらい経ったかな、完全に元へ戻ったんですね、
うん、
完全に元の綺麗な姿になったんですよ。で僕その時衝撃を受けたのね、
うん、
もみの木は俺はこういう形じゃねえよって言ってるわけですね。俺はこういう綺麗な形なんだぜっていう意思を持っていた、
うん、
もみの木にも意思があるとは僕は知らなかったんですよ、
うん
うん、でもね、そういう時にあっと思い出したんだけど、哲学の方ではですね、言葉があって、形式意思という言葉があるのね。形の意思ね、形式意思、はい、生きているものとか芸術作品はそれぞれ自分はこういう形でありたいという意思を持っているという考え方、
うん、
これは18世紀ぐらいからドイツイギリスの哲学者から言い出したことなんですけどね、
うん、
その言葉は知ってたんですけどね、現実に目の前でもみの木がその形式意思を示してくれたってのは全く初めてのもんで、僕は衝撃を受けて忘れられないですね、
うん、
もみの木は俺はこういう形じゃないよ、俺は本当はこういう形なんだよって綺麗な形を復元してったっていうことね、
うん
う
ん、
そう思うとですね、うん、僕はもみの木でさえ育ってやるんだから、いわゆる人間のね、若者たちもみんな形式意思を持っているんじゃないかっていうふうに僕はこの頃思ってるのね、
うん、
自分はこういう形で生きていきたい、でそのこういう形っていうのは普通の人間の形ね、親とも仲良くやり、兄弟とも仲良くやり、友達とも仲良くやり、で世の中で狭い場所でいいから自分の生きていく場所を獲得して、そこで自分の人生をやっていきたいってみんな思ってんじゃないかな、
うん、
僕はそれ認めてやっていいと思うんだよね、
うん、
そうするとですね、さっきのその寝てたやつがね、どっかで起きた、それで起きたらですね、もうあとはみんなね、もみの木でやっていきますよ、
うん、
でそれは僕は信じてやっていいと思う、
うん、
で信じてもらえないもんでね、若者は苦しむんだと思うんだな、親が先回りして、ああしなさい、こうしなさいって言ったりね、
うん、
ああしちゃダメよ、こうしちゃダメよって言われちゃうとね、もみの木がまっすぐ伸びていけなくなっちゃうんじゃないか、
うん、
だから僕はむしろ子供たちのね、そのもみの木の意思を尊重してやって見守っててやればいい、でその時大事なことは何かっていうと、子供たちにとって自分が特に親に愛されているということを知ってること、自覚すること、
うん、
それから自分の存在がね、認めてもらえているということ、
うん、
それから自分の価値が認められていること、
うん、
その3つの意識があれば、自覚があれば、あとはもみの木でみんなやっていくんじゃないか、
うん、
と僕は思ってるんですね、
うん、
昔話ってね、考えてみるとこういうふうにね、とってもいいメッセージを発信してますよ。
そうですね、
うん、だから僕はね、うん、昔話をいわゆる道徳教訓の話だけで、ね、閉じ込めないでね、
うん、
そういうふうにストーリーを素直に見ていただくことが大事だというふうに僕は思ってんだな、うん、
今日は新年度ということで、改めて昔話とはというテーマでお送りしました、
うん、
昔話の中には、子供、人間の育つ過程というのがあるんですね。
そうそうそう、よく語られてると思いますよ。昔話を伝えてきたのは大体おじいちゃんおばあちゃんだって言ったでしょ、
うん、
ですから見てるんですよ、よくね、
うん、
自分の子供の育ち方も知ってるし、孫たちが育ち方も知ってるからね、
うん、
そこにね、いろんなね、人生の洞察がね、
うん、
こう染み込んでると思うな、
うんうん、そうですね。さて来週は、
はい、前からその環太平洋のいろんな諸民族のね、昔の話聞いていただいてるんですが、今度はいよいよシベリアへ回っていこうかと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生、どうもありがとうございました。どうもありがとう。
小沢敏夫、昔話へのご招待。